こんにちはしょーい。
毎日はしょーい。
7月6日火曜日、旧暦5月27日となっております。
はい、
火曜リジンチャンプル、ここ FM 那覇から生放送でお届けしたいと思います。
はい、
はい、お相手は劇団オゼ高敷直孝と
劇団オゼ前城美香です。
お願いします。お願いします。さあ、晴れてますよ沖縄。
もう熱中症注意報アラート
なんか出てる ね、
ねえ、もうそれぐらい超もう真夏日でございますよ。
はい、もうめっちゃ暑い。
もう夏だね。
今日だって32度ぐらい最高出てたよね。
本当、うん、やっぱそんぐらいあったんだ。暑かったもん。
なんかね、梅雨が明けて一気に本当に、うん、ね、週末ぐらいからね、もう暑さが出ましたけども、
ね、それまで雨だったのにね、うん、まとめてやっぱ降ったんだね。
はい、今日那覇市最高気温32度ですね、うん、
あ、じゃあやっぱりね、
わお、
暑い暑い。
もう週間天気見てもずっと晴れマーク
もうしっかり
梅雨明けましたよっていうね、わかりやすい ね、
ねえ、やっぱりさ、梅雨が終わったらこうなるよね。
まあね、うん、確かにそうなるね。
もう夏が到来してるからね、
はい、
しっかりと水分補給してね。
そうですね、うん、ちょっと関東の方はちょっと雨が続いてまして、ね、うん、なんか心配ですけどね。
あ、そうだね、
はい、お住まいの方大丈夫でしょうか。
うん、うん、
ちょっとね、あの熱海らへんがね、すんごいことになってて ね、
ね、ちょっと今大変なってるのをニュースでちょっと拝見してますけれども、ね、本当ね、気をつけていただいて、うん、もう安全に過ごしていただけたらと思います。
はい、めっちゃいいこと言うね。
だってね、もうさ、衝撃が本当に ね、
あのよく流れてるあの映像ね、はい、ちょっとお気をつけていただきたいなと思います。
はい、
そんでもってですよ、
うん、
いやー本当にね。あの、もうちょっとね、なんか暑さでやられてんじゃないかなと思って。
なんかね、わかる。なんかさ、暑い、あんまり暑すぎるとなんか変なまったりになるよね、はい、
そうだね、なんかちょっとぼーっとしちゃうとかね、
ポワワーン、はい、みたいなね。
こういう時こそね、あの熱中症になりやすいんで、こまめに水分補給とかね。
本当だね、
はい、くんちつけてくださいね、美味しいもん食べて、
うん。
あ、そういえば、
うん、
あの今日昼間、
はいはい、
あのちょっととあるところにランチに行ったんですけど、うん、あのガナハベースで、
うん、
今あのランチカレーやってるんですよ、ちょっと本格的なチキンカレー、
うん、
はい、を食べましてね、
うんうん、
なんかやっぱスパイス系を夏場食べるとね、
うんうんうん、
なんかパワーつくじゃないですか、
うんうん、
やっぱいいなと思って、
うん、
チキンもねパワーつくしね、
うん、
あ、めっちゃ美味しかったですね。
いいね、スパイシーカレー、
なんかもうチキンカレーみたいな。
はあ、すごい、ランチやってるんだ。
そう、オーナーのね、この後のオリアワの、
うん、
オリジンアワの、ノーブレキの歩さんが、
うん、
あの朝から仕込みをして、
うん、
カレーを作っていると。
お、
結構
すごい
本格的なカレーで、
うん、
もうめちゃくちゃ美味しい、
うんうんうん、
あのガナハマンカレーって言うんですけど、
ガナハマンカレー、名前もなんかね、元気が出そうなカレーだね、
はいはい、今日行ったらね、ともきさんと、
うん、
オーナーのあゆむさんが、
うん、
はい、迎えてくれました。
あ、よかったね。
だからね、まあ、お時間がある方はね、
うん、
ぜひ行ってみてください。
あ、行きたい。ちなみにランチは、うん、何時から行ったの？
何時からかな。自分はちょっとちょうどお昼時、
あ、
12時ぐらいから行ったんですけど、
あ、
ちょっとね、日によって変わるみたいなので、
うん
うん、詳しくは SNS で、
うん、
はい、ツイッターとかで更新してたりするので、
あ、
はい、ぜひそこをチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
いやー、でも美味しかったな。
いいな、カレーいいね。夏こそカレーだよね。
わかる
わかる
わかる、うん、そうよね。
なんかさ、なんかちょっとこういう天気とかだと余計になんか食欲出ないなとかっていう時あるさ、うん、だけどなんか知らんけどカレー食べれるよね。
スパイスってなんかね、うん、食欲を増進させるよね、うん、カレーってやっぱ食べちゃうな、
うん、
美味しかったな。
ゆ
かさんも時間ある時行ってみて、
うん、ちょっと SNS でチェックして空いてる時間にね、はい、一度お邪魔したいと思います。よろしくお願いします。ガナハマンカレー覚えてから行こう、はい、それくださいっつって。
美味しいですよ、
うん、
はい、ということで、今日のトークテーマなんですけども、うん、先週ね、ちょっとなんかゴタゴタしてて、ちょっと多分言ってないんですよね。
うん、言ってないと思う。
僕、おお、なんだ？びっくりした。
今ね、ちょっと聞こえたかな？なんかね、ドキドキしたね。
なんかねちょっと遠くで ねあのガタンって音がして、うん、これこそ生ですよ。
あ、そうだね、今もうビクッとしたのがねちょっと映ったかもしれない
ね、あのビビリなんですよね僕ね結構。
あ、そうなの？
意外と思われがちですけど、
うん、
結構ねあの雷とかも苦手でね。
あ、そうなんだ。
あの起きてる時は別にいいんですけど、
うん、
あの寝てる時不意に来る雷、
うんうんうん、
僕沖縄市に住んでるんですけど、
うん、
ね、うちの近くね、
うん、
まあ落ちるんですよ、
うんうんうん、
雷が、
うん、
多分海側の方にね、
はいはいはい、
うん、僕合わせに住んでるんですけど、
うん、
あの漁港がほんともう目の先にあって、
うんうん、
多分あっちら辺でなんか飛来神かなんかがあるんじゃないかなと思って。
うん、そうだはずね、海は落ちやすいって言うからね。
そう、めっちゃうるさいよ、
ドーンみたいな。
そう、なんか先週もちょっと話したじゃん、
うんうんうん、
何百メートルみたいな。
そうそうそうそう、
もうないないない、タイムラグなしで。
え、じゃあもう340メートル、いやー怖い怖い、
ほぼ同時みたいな。
じゃあもう本当に近くで落ちてんだね。
それで飛び起きるみたいなね。
うわ、
夜中とか、
うん、うん、
結構梅雨のシーズンなんか 先週とか結構、先週か、
うんうんうん、
結構なんか結構
一時期 ね、あの雷だらけの時あったよね。すごい時
あったじゃん、うんうん、あの時も飛び起きてましたね。
うわー、でもあの音、私だってさ、あの最近とかだったあの雷連続の日に、うん、すごい近かったのがあの3秒ぐらいだったわけ。
あ
で、あの
3秒、
3秒、1、2、3、ドーンってきたから、もうちょっと見に行ったもんこの辺じゃないかと思ってちょっとね、音がする方にこうやって傘さして見に行ったんだけどさ、見つけきれなかった
わざわざ外出たんだ。
出た出た、大雨だったけど、もうなんか絶対あの辺に落ちてると思って、で翌日のニュースとかもチェックしてたけど載ってなかったでも3秒だったらね割と近いと思うんだけどな、うん、
1キロか、
うん、1キロぐらいだったら、うん、でも1キロその徒歩で行ける距離でもなかったのかな。
確かに、まあ、行けなくはないけどね
でも大雨だからね、一応、まあ、まあ近所の方ちょっと覗いてなかった。
まあね、いやでもそんなもん日じゃないですよもうこっちは。
ああ、もうもう出たら落ちてるの見えるみたいな感じだね。
多分外で見てたら落ちるの見えると思うよ。
へえ、
っていうぐらいのうるささ、
うん、
やばいもん。
怖いね。もうそうなると、ちょっと恐怖に変わりそう。
そう。だからちょっと雷が苦手なんだよね。
うん、ああ、びくかもしれんね。
びくってなっちゃう。
うんうん。しかももう近くに落ちてるって怖いよ。うん、
すごいと思う、本当に。だから、一応なんかもう、ね、うん、あ、もう雷の日すごいなと思ったら、
うん、
あれ、携帯とかは夜充電しない。
うん、
うんうんうん、電源、取るじゃんコンセントから、
はいはいはい、
でパソコンとかもそうなんだけど、
うん、
一気に電圧がもし近くに落ちたら上昇してからさ、
うん、
ショートしちゃう時があるわけ。
へ
え、だから、うん、夜充電したりとかもしない。
そうなんだ。
携帯もそうだし、うん、タブレットとか、
うん、
パソコンとかはもうつながない、もう電源につながないっていう。
正解だはずね。だってこんだけさ、雷地域だったらさ、うん、本当にありえなくない話だもんね。
なくないとは思う。
うんうん、用心してて正解だよ。うん、
落ちた？うちに落ちたと思うもん。なんか大丈夫だけど、
うんうん、
大丈夫だけどね。はい、そんな時があるので。
そうか、うん。じゃあ怖かったね。
うん、怖いよ。
開けてよかったね、梅雨ね。うん、
だからよ。
本当。その恐怖に打ち勝ったら。
本当ですよ。いや、まあ、暑さは暑さでちょっときついけどね。
うん、まあ、確かにね。
まあまあ、ということで。そうです、違う。違うんだよ。
お、
今日のトークテーマ言ってないんだよ。
あ、そうそうそう。今日のトークテーマが、
はい、ね、子供の頃。
うん。
子供の頃。
はい。
となっております。皆さんのね、子供の頃のエピソードを聞けたらなと思いますよ。
はい、お願いします。
はい、メールアドレスが、うん、origin@fmnaha.jp、すべて小文字です。origin@fmnaha.jp となっております。
はい。
お、追記来てますね。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。今週の一番は、たけしーさん。
たけしーさん。
ありがとうございます。
ます
こんにちは、といただいてますね。
はい、こんにちは。
りなままさんからも、
うん、
なおたかさん、みかさん、こんばんは。
こんばんは。
今週も北海道から見てます。
ありがとうございます。
こんばんはが、この地域差を感じるよね。
そうだね。
もう、ピーカンだもん。
本当 もう7時過ぎぐらいまでね、沖縄は時計見なかったら昼みたいだよ、う
ん、うん、もうだ確かにね、8時前ぐらいもんね、今暗くなるのね、
本当、うん、もう急によ
梅雨明けて急になるね、
急になんかあれえもう7時みたいな ね、
ね、早いね、
早い
早いね、うん、リナママさんも一個、うん、北海道は久々に雨降りの天気です。
そうなんだ、やっぱ梅雨なんだね、上に上がってっちゃったんだね、
まあそうだろうね、うん、うん、ね、あの傘とかね、うん、ちゃんとさしてくださいよ沖縄の人ささないからね
こんぐらいだったらいけるみたいな、うん、
あるよね。竹地さん、うん、東京は時々小雨が降る曇り、うん、気温は28度で地味に蒸し暑いです。
そっか、ジメジメしてるもんね。
28度ってあんま変わらないよね、沖縄と。
そうだね、気温的にはまあ4度、まあ、うん、ちょっとでもね、蒸し暑いから体感温度的には一緒かもしれんね。
朝ぐらいかな、うん、沖縄でいうと朝9時ぐらいが28度ぐらいかな。
そうだね、うん、今日も最低が多分27度ぐらいだから、とかだったもんね、うん、そんぐらいかな、
う
ん、
そうだね、しかも雨降ってるしね。たけしさんも一個、うん、ガナハマンカレー美味しそうだよね、食べに行きたいな
ということ
で、
ね、私も行きたいもん、名前で惹かれてるもん、うん、行きたい行きたい、
本当に食べていただきたい。
あ、夏、ね、もうちょっと元気ないなっていう時に食べたいカレーだ ね、 ね、
リナママさん、うん、この間久々にスープカレーを作って食べました。おー、北海道だね、
スープカレー。
北海道といえばスープカレーでしょ。
あ、そうなの。
そうそう、超有名だよ。
へ
え、作って食べるぐらいなんだね、やっぱり北海道の人はね。北海道おいしいもんいっぱいあるよ。
うん、
ジンギスカンとか好き。
ああ、なんか本当に体が温まりそうなものだよね、
ラーメンとかも有名
だよね、
札幌のね、
うんうんうん、
有名ですよね。キューグシカシの俺さんから、トカシキリョウタからエッチ
ー。おー、エッチ
ー。ミカ、
はい、
暑いね。
ねえ、暑いね。う
ん、皆さん暑いですね。体調気をつけて。
はい。
ミカ、
はい。
お風呂入ってこうねということで。
いってらっしゃい。戻ってきてね。
ちゃんと持ってくるんだよ。
うん。
国分寺の加藤ちゃんさんから。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
いただいております。今日のトークテーマ、子供の頃ということで。
はい、子供の頃ですよ、は
い。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
柴田の川勝さんから、うん、ムームーカレーなということで。
ムームーカレー？
あゆむさんのムーをかけてるのかな。
ああ、なるほど。
ちょっとわかんないけど、
ね。ああ、私あの子供の頃に着てたあれを思い出した。
ムームーってなんかあるよね。
あるあるある。あのハワイのね、あのちょっとノースリーブのワンピースみたいなさ。
あのなんかガラガラのね。
そうそうそうそう。
フラダンスとかやってる人が、
そうそうそうそう、
よく着てるやつね。
うん、
あのリロ&スティッチとかね。
そうそうそうそう。そう、そう、上手よ、例えが。
例えではないけど。
表現が。
そんなんだよねっていう。
そう、そういうこと、そういうこと。私はもう、ノースリーブのワンピースってしか今、言葉が出てこなかったもん。
はい。リナママさん、うん、スープカレーの素がスーパーに売っているので、うん、水と具材を入れれば簡単、あ、入れて作れば簡単です。うん、誰でも美味しく作れます。
そういう元も売ってるんだね。
なんかちょっと挑戦してみたい ね、
ね、
家でスープカレーって、
うんうん、
美味しそうですね。博士さんから、
はい、
劇団オゼのミーカと、しかもわざと漢字で書いてあるな尻尾の尾に、うん、なんていうか浅瀬の瀬か、
うん、
のとのミーカと、
うん、
トカシキの名の高、うん、そして FM ナハをご視聴のオーディエンス、ナマステー、サンデモクラシーおじさんです。
サンマデモクラシーかな。
サンマデモクラシーおじさんです。はい、いただきました。
ありがとうございます。
サンマデモクラシーってあれよね、なんか
最近
やってるやつよね。あのポスターにね、
うん、
真ん中下から突き上げているサンマがね、あの結構キャッチーですけど。
やってるよね、
はい。見たのかな。
ね、
うん、気になりますね。はい、ということでまだまだね、うん、ツイキャスのコメント、そしてメールお待ちしております。
はい、
今日のトークテーマ子供の頃ということで、
うん、
待ってますよ。
はい、ニコイします。
さあ、ミカさん、じゃあ次のコーナー行きましょうか。
はい、今日は何の日ということで、7月もう6日になりましたよ。
ご利用したな。
もう7月、うん、7月でございます、
はいはい、
ねえ、もう入りましたが、本日7月6日、うん、今日が何の日なのかをご紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ今日1個目がですね、うん、7月6日、今日はピアノの日。
ピアノ
となっ ておりますよ。はい、じゃあこの由来ですね。1823年、もう文政6年、もう何時代なんだろうの本日この日、オランダの召喚医となるドイツの医師シーボルトさんが日本に初めてピアノを持ち込んだとされています、うん、これを記念して記念されたようです。この日本で一番古いピアノは山口県萩市の熊谷美術館に保存展示されております。製造されたのは1806年頃のイギリスのロンドンで、四角いテーブルのような形をした小型のピアノでした、うん、足を外して持ち運ぶこともできたようですよ。はい、ピアノもうね、もう押したらね、すぐ鳴るあのピアノだからなんかね、よく楽器とかでね、みんな
ピアノの表現を押したらすぐ鳴るからっていうあんまり言わないよね
もうね、一番最初楽器の基本っていうか、みんなが触れたことがあるであろうピアノなんですけれども、はい、せっかくピアノの日なのでちょっとね、うん、いろいろ雑学を調べてみたんですね。
おー、いいですね、いいですね。
はい、ピアノの鍵盤なんですけど、はい、はい、何と何ですか、色。
白と黒ですね。
はい、白と黒ですね。さあ、ピアノの鍵盤が白と黒の理由は何でしょうか。
は？理由？理由があるの？
うん、そう、理由があるんだよ。
わかりやすいから。
は、正解。
あ、当たってる。
そう。
思ったよりひねらなかったな。
そう、私もだからピアノの鍵盤が白と黒の理由って書いてあるから調べたらね、ちょっとそういう理由でした。
そうだよなそうよ、ね、白と灰色とかにしないもんな。
うん、もう分かりづらいもんね。はい、じゃあね、ピアノの鍵盤なんですけど、うん、現在一般的なピアノの鍵盤の色は白と黒です、
はい、
でその数は白の鍵盤発見が52、うん、黒の鍵盤こと黒鍵が36の計88鍵あります、うん、ではピアノの鍵盤が白と黒になった理由について確認してみますと、うん、そもそもピアノの鍵盤が白と黒なのは一目で音の場所が分かるようにするためであるということでございます、はい、ね、全部の色が同じ色だとちょっと分かりにくいので、
まあまあまあ、ね、
まあ、追曲の色が使われるようになりましたよっていうことなんですけれども、はい、はい、これはなんとなく、あ、そうなんだなっていうんだけど、じゃあね、ちょっとあともう一個ね、私調べましたよ。はい、88件って言ったさ、
うん、
じゃあ88件からピアノの鍵盤数は増えていません。まあ、増やしてるやつもあるみたいなんだけれども、うん、さあ、なんで88件よりも増えていないんでしょうか。これ分かったらすごい。
へえ、ね、うん、ちょっと当てに
い
っていい。
お、いいよ。
それ以上いくと、
うん、
聞こえないから。
あ、ちょっとすごいね
人間の耳じゃ聞こえないから。
ピンポーン、すごい、これ当たると思わんかった。
当てに行きますよ。
あ、すごい、さすが今日の何の日を極めているはい、なおちゃんが今言ったんだけれども、うん、そうなんですね。人間の聞くことのできる音の領域はとても狭い、うん、それは可聴域と呼ばれて、はい、約 20Hz から2万 Hz までの範囲の音を人は聞き取れることができるんです、うん、音程として聞き分けられる範囲はもうちょっと狭くてですね、うん、約 20Hz から 4000Hz までです、
はい、
なのでピアノの88件というのはカバーしている範囲が 27.5Hz から 4186Hz で、まあね、カバーできてるなっていうことになります、
うん、
まあ、技術的にはそれよりも多い鍵盤数を作ることはできるんだけれども、うん、あんまり人にとっては意味のある音とか、うん、音程が聞き分けられる音にはならないということなんですね、
はい、
で仮に鍵盤数を増やして、うん、低音の 27.5Hz よりも低い音を出してしまった場合、
うん、
それは人の耳ではゴロゴロといううなりに、
うんうんうん、
また逆に高音の 4186Hz より高い音になると、今度は音程のない耳障りなノイズにしか聞こえないそうです、
はい、
まあ、実際にね、外国のメーカーで低音部が9件多いピアノが存在するんだけど、
うん、
実際に演奏されることはほとんどなくて、もう今は88件という鍵盤の数が主流となっているそうですよ。
よく見るグランドピアノとかのサイズかな、88件って、
うん、そうだと思う、うん、普通 の, ね、ピアノは88件はあるんじゃない、ね、すごい、よく当てました 確かにね、それよりも大きい音とか、あ、高い音だと聞こえないんだねっていうのがね。
そうそう、ね、ノイズに聞こえちゃうと思う多分。
あね、うん、せっかくだったらね、いい音でね、聞こえたらいいよね。
そうだね。
はい、ということでピアノの日紹介させていただきました。はい、今日あともう一個ちょっと紹介していいですか。
はい、はい、
はい、じゃあ本日7月6日はこんな日でございます。はい、劇団大勢渡嘉敷直隆6月26日のお誕生日から10日経った日となっております。はい、もう10日経ちました。はい、じゃあちょっと紹介させていただきますね。
はい、
今日は1993年の6月26日に劇団大勢の渡嘉敷直隆さんが、
はい、
あ、生まれました。
はい、
で本日7月6日はですね、はい、その日から、あの、もう10日経ちまして、ちょっと変えよう、おりちゃんで、あの、遅れながらお祝いしようという日となっております。ということで、なおちゃん、うん、ハッピーバースデー、なおちゃん、ハッピーバースデー、なおちゃん、ハッピーバースデー、ディアなおちゃん、
あ、すごい、
ハッピーバースデー、なおちゃん、10日だったけど、ということで、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
でんでで、
思いのほかしっかりしてる。
そう、
ありがとうございます。
ということで、今日ね、もう今、歌いながら渡したんだけれども、
う
ん、はい、とても素敵な、自分で言うのもなんですか。
めっちゃ白飛びする。
はい。
はい、いただきました。
となっておりますよ。今日、なおちゃんにプレゼントを持ってきました。
はい、ありがとうございます。
開けて。
開ける?
開けて。
一応、めっちゃ生ものですので。
そう、生ものですので。
本日中にお召し上がりくださいませ
ってことです。ということでね、
あ、じゃあ開けますね。
一応ね、そう、これをね、
う
ん、
あ
の、もう本当に悩んだ。
もう
本当に悩んだ。本当に悩んだのがよくわかる一品となっております。さ、はあ、い、何でしょうか。
どう開けんのかな。
でんでで、
もうガッと開けていい?
いいよ。
ガチャって
開けて。もうガチャって開けて、ガチャって開けて。もうさ、悩んだの。
こんなん綺麗に開けれないんだよな。
いいよ、いいよ。どうせ開けるから。
いきます、どん。
じゃんじゃん。
お
っ!
すごい!
もうね、一個に決めれなかった。
すごい。え、待って、これめっちゃすごいよ。
そうなの。もうね。
あ、もう一回ちょっと、ツイキャスとかね、YouTube 見てる方。わかるかな、これ。
わかるかしら。
めっちゃさ、一個一個、まあ、二口ぐらいのスイーツ、十個ぐらいあるの。
すごいな。
うわー、めっちゃかわいい。
かわいいでしょ。
そしてさ、
うん。
二個ぐらい倒れてる。
じゃあさ、なおちゃんがこの手に持った時、ちょっと危険だなと思ったけど。
早く行って。
いやいや、いやもうさ、もうね、ちょっと私もね、今日はね、
ちょっと待って。
ミッションとして、うん、このバースデーから10日経ってしまった日を言わないといけないっていうので、もうね、うん、それを言うためにね、やってたから。
リカバリーしようね。
そうなのよ。
ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。
いえ、はい。なんかね、そうなのよ。うん、ちょっとね、この、
写真撮ろう。
あ、やった。ケーキ屋さんに、今日はちょっと、お誕生日プレゼントを持っていこうと思って、
めっちゃ可愛い。
行ったらね、
めっちゃ可愛い。
そうなのよ。
今日今食べたくないな。
あ、本当。じゃあ後で食べてもいいよ。すごい。もうね、一個に決めきれなくてさ。
いや、決めきれないよこれ。
決めきれないでしょ。
だってさ、タルトでしょ。
うん、
モンブランでしょ。
うん、
これムースかな。
うん、
とかチョコシフォンとかさ、うん、もういっぱいある。
そうなの。もうこれのでかいのとかもいろいろあったんだけどさ、もう一個に決めきれなくて、
はい、
でどうしようかな。でも私これがいいんだよなとかって思ってるのがあったら、隣のおばちゃんが後ろからスッて来たおばさんが、うん、2箱買ってったのよ。
おお。
これでって言って、
はいはい、
でもうラスト1箱だったから、すいません、私もこれでお願いします。もう私これにするって言って決めました。
なるほど。
美味しいよ、おすすめのケーキ屋さんなのでね、うん、後で食べてください。
はい、ちょっと今もったいなすぎて今食べれないな、
ちょっと。ありがとう。そん
な、あとめっちゃ手汚れそうっていうね。
いや、ちょっと温めてるからね。
一応ありがとうございます。
うん、
嬉しい。
10日記念日ということで、うん、
一応今日来るやつさと思ったけどね。
本当に、うん、本当に。え、なんでどの辺で気づいた。
まず一個オンエア前でしょ。オンエア前に、
うん、
なんかミカさんがファーってあっち行って、なんか 多分 FM の母さんのね、うんうん、あの冷蔵庫からこれを取り出したんだろうなっていうのを、うん、紙袋写真に持ってきて、
あ、見えてた、
なんかあるなと思ってで今度は今、うん、あの今日は何の日終わりそうになった時に、うん、この携帯の画面パッて見えたんすよ、
うん、
したらなぜか僕の宣材写真が写ってるからあれこれオリジンのホームページですさと思って、リカさんちょっと爪が甘いね。
あ、いや今日はサプライズうまくいったと思ったんだけど、だって10日だよ。
いやでも嬉しいよ。嬉しい、嬉しい。
でしょ、
一応先週、何もなかった時点で、あ、何もないんだって思ってた。
あ、本当、
うん。
そうだった。
だから、サプライズとしては成功だよ。
あ、よかったよかったよかった。
うん、ありがとう、ありがとう。
いいえ、もう、ウケる。このさ、あの、この、ケーキの下りはちょっとしょうがなかったとして、うん、この写真見られてたっていうのがちょっとウケる。あのね、西暦がね、西暦が私ね、あやふやだ。だからさ、間違えたら変なさ、うん、まあね、お誕生日とか言っといて。うん、だからさ、
別に西暦まで言わなくていいけどね。
いやー、もうだって記念日って言ってるのに、今日は何の日は、一応西暦何年の何月、今日ですよっていうところちょっとこだわってるから。
誕生日から10日後祝われたのは初めて。史上初でした。ありがとうございます。
いいえ、おめでとうございます。ということで、今日はピアノの日、そして、渡嘉敷直隆、お誕生日10日目の日をご紹介させていただきました。今日は何の日のコーナーでした。
いやもう最高。ありがとうございます。でも嬉しいです、本当に。
よかった、よかった。後ろで、すいません、すいません。これこれこれこれこれこれ。
なんかあるなとは思ったよ。
じゃあ気づかないふりしてたんだ。じゃあよかった、振り向かんでと思ってたけど。
いやー、暑い。
あー、暑いね。もう、一気に暑くなったね。
まるまる委員会とかよりも、今日の記念日のダントツで面白かったもん。いや、笑ったな。
あ、もう10日、ちょうど1、2、3、4、5、6、すごい10日だとか、一応数えてきたからね。何日目になるかなって。
はい、あ、ツイキャスもいっぱい来てる。
はい、ありがとうございます。ます
おそらさんからこんにちは。
うん、あ、おそらさんありがとうございます。
ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。うん、クラゲちゃんからもおめでとうございます。
う
ん、
はい、ありがとうございます。
おそらさんから刺身、うん、刺身って聞い
た。パッと見そう見えるかもしれない。
でもちょっとこのいただき物は初めてだからびっくりしたな。
本当、うん、私も初めて見た。こんなのあるんだと思って。
ね、いいですね。
そうなのよ。
うん。リナママさん、うん、プチケーキ詰め合わせと。
詰め合わせ、そうよ、
クラゲちゃんからホテルのバイキングにありそう。
そうそうそうそう。
うん、カトちゃんさん、一個に決めきれない、かわいいな、ミカちゃん。
ありがとうございます。もうね、決めきれなかった。うん、あのね、めっちゃ悩んでたのが、うん、あの、パイナップルの、うん、パイナップルのミルフィーユみたいなのが。
あ、全然これがいい。
一応、パイナップルのミルフィーユ、これ大、これ、もう最初これにしようと思ってたの。うん、で、あ、パイナップルのミルフィーユーと、あとその後にみかんのロールケーキ。
なんでちょっと斜め上行
く。そうなの。パイナップルのミルフィーユとみかんのロールケーキ、もこれでずっと悩んでて。
ちょっと放送映え狙ってるでしょ。
いや、あの見た目は可愛かったよ。
あ、可愛かった。
あ、で、美味しそうって。なんか店員の人も、なんか、うん、お取りしときますかって言ってたけど、あ、大丈夫ですって言って。あの、最終的にそれを選んだっていうね。
ありがとうございます。
よかった。
どこだっけ、うん、どこだっけ、ね、おそらさんから、
お菓子の
盛り合わせ、お菓子の盛り合わせ素敵ということで。
あ、そう、もうね、もう輝いてた。キランキランだった。
これな、カトちゃんさん、直隆さん、お腹周りが、てんてんてん。
大丈夫、これから、ダイエットは食べた後から。
実はもう始めてるんですよ、今週。
あ、そうなの？
そう。まあでも、まあまあ、農刊ですよ。
農刊
は
農刊。
いただき物は農刊です。
そうだ、そうだ。
博士さん、直隆には蜂蜜でも食わしときゃ。好きだけどね、蜂蜜。
あ、そうなんだ、食べれるんだね。
リナママさん、写真撮りたくなる気持ちわかりますよ、ということで。
そうよね、もう。
撮りたくなるね。
輝いてた、輝いてた。これの、お、お、お、おっていうのが私も超面白かった。倒れないで、倒れないで。
言いなさいよ、これ。
いや、もうね、ちょっとサプライズ狙ってるからさ、でもめっちゃ箱に生物ですって書いてあるって。
めっちゃ書いてあったし。今日中に食う。この量今日中に食うの
大丈夫、みんなで食べ、お家でみんなでシェアして食べて。
まあね、家族でシェアして食べて。
一口で食べれる食べれる。
いけるわ、マジで。 リノママさん、今日の晩ご飯はプチケーキ詰め合わせお腹いっぱいになります
ね。なるなる
なるね、これは。おそらさん、とうとう目にうさげてから食べるんだ。まあ、うさんでしてから食べようかな。あの先祖さんにもね、あれしてね、シェアしてね。
嬉しき。
いや、おそらさん、沖縄県は時差があるからね、ということで、10日遅れがね。
あ、そうだね。
博士さん、10日で押し通せばよかったのに。
本当よ。
加藤ちゃんさん、今日は何の日、これまでで1位だなって
。イエーイ。
いや、自分もそうですわ。
もうね、サプライズ大成功バレてたけど。
直前バレって一番あのリアクションに困るタイプなんですね。
そう、気づかないふりしてたから、私成功してると思って、そうそうそうそうそう。
一応携帯画面は一番あれだったですか。
もう超ウケる。それがね、ちょっと見えたんだっていうのがちょっと面白かった。
なんでピアノの話してんのに自分の写真が写ってるんだろうと思って。
よし、これでちゃんとね、あのお気に入りのところに保存しか、すぐ開けるようにしといたから。
まあ、ありがとうございます。本当に嬉しかったです。皆さんもね、コメントありがとうございます。
おめでとうございます。
28になりました。はい、
はい、まだまだ若いです。
あ、美味しく食べます本当に、
うん、
はい、ということでね、一旦 CM 行こうかな。
そうだね、はい、はい。
なんか汗かいたわ
ね、え、急に暑くなるの、ね、はい、あたふたあたふたね。
今日の特典は子供の頃となっております、うん、CM 後はね、ミーカーの占ってもいいですかのコーナーもありますので、
はい、そうですよ、
はい、お願いします。それでは CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、火曜オリちゃん始まってます。ここ FM の葉から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
よろしくお願いします。
ね、後で食べるって言ったけど、一個食べていい？やっぱ
いいよ、食べて。どれにする？どれにする？
このいちごがさっき転がってたやつにしようかな。
お、それ正解正解。
あー、めっちゃいいね。タルトかなこれ。
うん、タルトだはず。
いちごのタルトだね。
じゃあ、いちごがでかい。
だからよ。
いいでしょ。
ほんとかわいいサイズで、ね、めっちゃ手汚れた。かわいいよ。ほら、一個のサイズがこんぐらいってば。
ディンディディン。
かわいいよね。めっちゃ今日白飛びしてる。はい。い
ちごがとんがってね。
うん、ちょっといただきたいと思います。
よし、食レポファイト、おそらさんから。
一口で。お。
お。
うん、
どうどうどう、
なんか喋っといて。
うん、わかった。ちょっとね、じーっと見てる。じゃあちょっと皆様からのコメント、うん、読ませていただきますね。博士さん、猫にも取らせおそらさん、お返しが楽しみですね。食レポファイトと来てますよ。ありがとうございます。リナママさん、若いっていいですね。博士さん、足の速いのからうさがれということで来てますよ。どうでしたでしょうか。
うまい。
おーい。よかった。
あー、美味しいね。
一口でいけたでしょ。いけたでしょ。
あの、喋れんくなったけどいけた。
うん、よかったよかった。
あの、タルトだったんですけど、
うんうん、
この下のタルト生地の間に、
うん、
あ、タルト生地といちごの間にカスタードクリームがあって、
うん、
これがまあ絶妙な、ね、甘さで、ね、美味しかったですね。
美味しいのよ、ここ、うん、このケーキ屋さん、あの浦添市にありますので、
はい、ちょっとなんてお店？
マキシム。
マキシム、
そう、マキシム
強そう。
そう、マキシムね、あのケベックっていうクッキーがね、うん、結構有名だわけ、うん、で私ね、最初ケベックにしようと思ってたのよ。ケベック、多分見たことあるんじゃないかな、うん、
マキシム、
そうそう、マキシムっていうところで、
はい、浦添市磯の4丁目にあります、うん、マキシム 沖縄ということで、うん、洋菓子フランス風って書いてますね。
そうなの、
美味しい。
もういろいろ売ってますので、もうぜひ行ってください。今日もね、うん、でもね混んでた。
あ、そうなんだ。
平日だけど、駐車場がいっぱいになるぐらいのところなので、ぜひ行ってみてください。ケベックもおすすめですよ。
はい、博士さんがね、うん、マキシマは有名だねということで。
ああ、そうなんだ。
そうなんだね。
やっぱり。うん、やっぱり美味しいのよ。
美味しい、もうなんか放送忘れて普通に食べときたいもん。
終わってから心穏やかになってから食べてね。また一味違うはずよ。
だからね、大切に食べたいと思います。
ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではこのコーナーいきましょう。
はい、ミカの占ってみてもいいですか。
はい、じゃあ。どうした？自分のコーナーだよ。
毎月忘れる。毎月、あれ私が言うんだっけってなる。
そうですね。このコーナーは女優前城美香が趣味のエンジェルカードでリスナーの今月の運気や聞きたいことを占うコーナー。話半分で聞いてね。
うい、話半分で聞いてください。
ここ重要です。
そうですよ。一番重要ですよ。
一番重要ですね。はい、ということでですね。皆さんからね、ちょっと募集してますので。
はい、
ツイキャスのコメントでもいいのでね、
はいはい、
お待ちしておりますよ。
お待ちしてますよ。
さあ、来てます、うん、今日。
今日は
まだ来てないかな。
来てないね、
はい、
あ、博士さん今日の星座占い4位なんですけど。すごい、星座占い毎日ちゃんとチェックしてる。えらいえらい。
自分はあんま見ないな。
私はね、もうその時間帯に、うん、私も見てないかも。
うん、うん、あんま見ないな。
確かにね。
そうか、こんだけ占ってるのに、
うん、占ってるのに
他の占いを見ないの。
そういうところだよ、そういうところ。
あ、はい、
そういうところなんですよ。
じゃあまず僕から占ってもらってもいいですか。
いいよ、うん、
最近ね、
うん、
結構衝動買いしてしまって、
うんうんうん、
なんかこれってで直した方がいいのかどうかをちょっと聞きたいですね。
直した方がいい。
でも一応買うものは一応、うん、必要なものだったりはするんですよ。
うんうんうん、
まあ、この自分の生活を豊かにするということで。
いいこと言ってる。
ではなんですけど、うん、まあ、ちょっと衝動買いしてしまうので、うん、それをそのままでいいのかどうかっていうのをちょっと占ってほしいですね。
なるほど。じゃあちょっと衝動買いをしているなおちゃんということでございまして、はい、何かねちょっとこのままでいいかどうか悩んでるようですよ。はい、はい、じゃあちょっとエンジェルカード的なミカ的アドバイスお願いします。
てんてん
てんてん、もうちょっと慎重になった方がいいんじゃないの。っていう答えが出てますね。
何のカードこれ。
ね、これは繊細っていうカードなんですけど、はい、ちょっとね、もう少し慎重に、選んだ方がいいですよっていうのがちょっと結論で出てますね。で、一応、今、うん、今のステップはこれ悪くないよっていうのが来てるんだけど、
ま
あ、一応今ね、今のところ順調に、うんうん、まあ、買い物はできてるだろうけども、次からもうちょい慎重になるといいですよっていうことと、なんかね、方向性の転換っていうのが出てきている感じなんですね。なのでね、めっちゃ欲しいもの、
うん、
でだけどちょっと高いものが出た時に、うん、この貯蓄っていうか、この今までこの慎重になって買い物をしてなかった時に、うん、あれ買わなければよかった、そしたらこっち買っていた、買えたのにみたいな、
うん、
なんかね選択肢が増えるんだって、その方が、っていうようなアドバイスですよ、うんうん、なのでちょっとね、でかい買い物が出た時に選べるように、
うん、
今じゃなくても大丈夫かな、ちょっと悩もうかなって思ったら一旦悩んだ方がいいかも。
なるほど。
っていう感じでございますね。
その場の流れではなくっていうことですね。
そうそうそうそう、一旦ちょっと悩んで、やっぱり欲しかったら買ったらっていうような感じでございます。
は
い、こんな感じでございます。
うーん、はーい、ありがとうございます。
あ、おそらさ
ん
から、
うん、
話半分占いが当たるのも半分。そうかもしれない。そうかもしれない。
そうかもしれない、ね、
そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
断定はできないですね。
うん、は
い、
そうね、ちょっとこれはね、ミカ的アドバイスでございます。じゃあですね、も せっかく7月になったので、ちょっと7月のリスナーの皆様に何かアドバイス、うん、ちょっと美化的に勝手にちょっとやってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあ7月、はい、ちょっとリスナーの皆様に何かどんな月になるのか、
7月の運勢ってことですね。
そう、あ、うん、そう、それ7月どんな風に過ごしていったらいいのかっていうのをちょっとエンジェルカード的にアドバイスお願いします。言います。
お
はい、出ました。はい、休暇の月だそうです。休暇の月っていうことで出てますね。休めと。で、それでこれもなんかちょっと似たような系、ちょっとまあね、エネルギー蓄える時期です。っていうのと、あともう一個出てるのがですね、もう過去を手放してください。なんだろう、
なんかちょっと強めな暗示が多いね。なんかちょ
っと過去を手放してくださいっていうのが、なんかもうあれじゃない？なんかもう8月、9月とかになったらさ、もうちょっと動かなきゃいけないじゃん。
あ、まあ、年末に向けて
ですね。そう、はい、だからもう一旦ちょっと清算しといて、うん、まあ、今はちょっとゆっくりまったり過ごしたらいいよ、うん、みたいな感じだと私は思っています。
暑いしね。
暑いし、うん、そうだよ。そうゆっくりね、うん、やってってもらえたらいいんじゃないかなっていう方でありますよ。はい、ということで、はい、
加藤、はい、ちゃんさんが、
うんうん、
そっか、過去を手放す、ありがとうね。いいこと聞いた。
ああ、よかった。いいこと言ってる、私。よかった。はい、はい、そうですよ。もう手放してください。
いやー、過去を手放す。
うん、はい、過去を手放す。はい、ということでございます。おそらさん、うん、20代でいきなり新築一戸建てを買ったら怖いもんね。ああ、さっきのなおちゃんのところかな。
うん、
確かに、一戸建てとか買ったら、でもさ、めっちゃ欲しいってなってから、よし、買おうってなった時に、あ、でもどうしようって悩むよね。
いや、家買う、いきなり家買うあれはないな。財力はちょっとないな。
ああ、でもさ、新しいお家欲しいな。
でも CM で、21で家建てたっていうなんか
あ、ね、あるよね。
だから別に、なんか非現実的でもないんだなみたいな。
あれどんなしてから買ったのかな。私あれいつも思う、どうやったのか、なんか多分プランでちゃんとやったんだろうね。
まあ、ローン組んでるんじゃないの。
そうなんだよね、あれ本当にいつも CM 見ながらどういうプランを組んだんだろうって言って。だから
20代で、うん、買う人結構増えてるっていう話は聞いたことあるよ。
あ、本当、
うん、だからこの賃貸で借りる要は家賃とこのローンの金額があんまり変わらないからっていう。
あーはーはー。
で、どうせやったら戸建てが欲しい人はそれち買うっていう。
そうだね。そう、確かにずっと払い続けてるっていうのを考えた時に、そしたら結局ローンとね、うん、同じぐらいの金額で買えるのであればっていうことか、うん、
でもまあ相当な決断だと思うけどね。
本当だよ。これは本当だよね、うん、すごい。だって何十年もこっちに住むっていうのを決めたってことだから、うん
うん、めっちゃなんか重く捉えてるね、あの CM。
私あれいつも見ててから、いいなでもさって、もうね、なんかそういうところを考えるようになってしまったんだよ、30歳もね、半ばを過ぎると。こんなことを言うようになるよ、うん、はい。
うちは、まあ、あの、うん、実家が戸建てだから、うんうん、別にあんまりそういうの考えないからっていうのもあるかもしれないね。
あ、本当。
まあ、増築してもなんかやろうかなとは思ってるけどね。
あ、ちょっとリフォームしてね。そうより住みやすくね、そういうのもいいよね。う
ん
う
ん、お、ひふみさんだ。お久しぶりですね。あれ、21かな ?21 かな ?21 って会社の名前だよっていう。うん、
あ、
そうなの
?21 歳で家を建てたっていうことではなくて。
21で家建てたっていうやつ。
あー
そうなの
ここの会社で建てましたよっていうこと
なんだ。え、でもあの CM なんか若い人がね、
うん、
いてね、
うん、
僕が建てましたみたいな感じで。
そうい
や紛らわしい。
あの人21歳だと思ってた私。
いや、これは紛らわしいよ。
そうなんだ、ウケる。
あ、そうなんだね。
もうここに来て衝撃の事実、あんなに重く捉えてたのに私。
ひふみさんまんまとかっこ笑ってきてる。
絶対でもさ、7割ぐらいは同じように勘違いしてる。
絶対みんなそうだと思うけどね。
そっか、あの人じゃ21歳じゃなかったんだ。
あれね。
面白い。
ひふみさん、そういう作りの CM だっつうのをかっこ笑って
る。ウケる。すごい、上手に作ってる。
これは、見事騙されてるね。
あ、加藤ちゃんさん、来週のコントは紛らわしいでお願いしたいわね。
わかりました。それで行きましょう。
受ける。すごいすごい。あ、そうだ、今日、あ、じゃあもう、こんな感じで、はい、もう、ミカの占ってもいいですかコーナーなんですが、7月はゆっくり休んで、
はい、
次回にね、備えて。うん、頑張っていきましょうということで終わりたいと思います、はい、はい、過去を捨ててくださいという名言も出たところで、はい、今日ミカで占ってもいいですかのコーナーでした。
はい、はい、次回は8月の頭ですね、はい、
うん、
はい、月1のコーナーってなってますので、
ね、次は何が出るかな、お楽しみにお待ちください。
はい、じゃあ一旦 CM 行こうかな、
うん、
はい、 CM です。
トキサミンジャンと
ヒープーの
ウチナーグチナウ、今日のテーマはこちら、イナムルチ。イナムルチ、
はい、これは豚肉、椎茸、こんにゃく、かまぼこなどを白味噌で煮た汁物、お祝いの時によく食べます。
行ってみよう。ねえ母ちゃ ん、今日私誕生日だからレストランでステーキ食べたい。
そんなこと言わないで、お母さんがイナムルチ作るよ。
はあ、またな、今日の朝もイナムルチ食べたさ。
朝食べたのと一味も二味も違うよ。
昨日も同じこと言ってたさ。
食べてから文句は言いなさい。
食べたから言ってるし。
母ちゃん、友達のユージーが来てるからホットケーキ作って。
だあ、イナムルチ作ろう。
なんでよ、3時のおやつにイナムルチはないよ。
今は3時半だよ。
え、半時間でホットケーキがイナムルチなるってわけや。
ああ、もうあんた方貸しますよ。もういいよ、お母さんがイナムルチ食べるよ。いただきます。まず。
だから言ってんし。
はい、火曜おりちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
いや、イナムルチね、食べたくなるね。食べる機会あんまないからね。
本当、お祝いの時に食べるかな
とかだよね。
うん、うん、
はい。いや、面白かったな。
ちょっと面白い、もうすごい。なんかひとしさんもね、こうやって CM のやつであるんだっていうのを今聞いて面白かった、ね。
はい、今日のトークテーマ、子供の頃となっております、うんうんうん、メールいきましょうね。
はい、
直高さん、みかちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺のかたちゃんです。
かたちゃんさん、ありがとうございます。
早速、子供の頃、
うん、
子供の頃、紅茶のティーバッグとインスタントコーヒーとの使い方が分からなくて、
うん、
お中元とかできてた紅茶のティーバッグを、
うん、
茶碗に入れて湯を注いで、
うん、
まず紅茶を作り、
うん、
その中にインスタントコーヒーの粉を入れていました。うまかったのかな。お二人ももったいないことすんなと怒られたことありますか。ではでは放送ちばってね、ということで。まあまあまあ、知識がないからね。
うんうん、うん、あ、セットで送られてきたからあれだったのかな。
まあまあ、どっちも使うって工程があるって勘違いしちゃったのかな、
うん、
あ、もったいないことすんなこれ。あ、でも、
うん、
小学校1年生か2年生ぐらいの時に、
うんうんうん、
この友達と、あ、友達家族と、
うん、
レジャープール行ったわけ、
うんうんうん、
レジャープール行って、
うん、
お昼ご飯をそこの、このレジャープールの中にある売店みたいなのがあって、
うんうん、
そこで UFO を買ったんですよ。
UFO？
カップ焼きそばね、
うんうんうん、
UFO を買って、
うん、
その場でね、
うん、
お湯を入れて、
うん、
あ、まあまああれですよ、火薬入れて、
うん、
普通だったらお湯入れるじゃないですか、
うんうんうん、
僕作ったことなくて、
うんうんうん、
分かんなくて、
うんうん、
普通にソース入れたんですよ、
うんうんうんうん、
してお湯かけて、で、お湯出すじゃないですか、うん、で、じゃあいただきますって食べたら、何この薄味みたいな、全然味ないってなって、そういうエピソードが、これもったいないことすんなだよね。いや、子供の頃ってやっぱこう分からないんだよね、
うんうん、
なんか食べれるのが当たり前とか、まあ、紅茶もそうだけど、
うん、
もうできてるものを与えられるから、
うんうんうん、
初めて自分で作るときって分かんないんだよね、
うんうんうんうん、
だから本当にね、夏場 レジャープールで食べたあの焼きそばの味は鮮明に覚えてる。
薄いやつ。
薄っていう。
で、昨日もうね、残したいって言えないやつだよね。
食べたよ。なんか、美味しくなかったけどね。
なんかもうでもね、うん、初めて作った時同じことやった。
やっぱそうだよね。
やり方わかんないから。
わかんないよね。
流れて全部こう流れていってなんかこんな白いやつだけ残
だから、ソース入りのお湯をこぼしてるとめっちゃいい匂いするなーって思ってるんだけどね、
う
ん、食べたらうっすって言う
よね。そう、私それおばあちゃん家でやった。
やっぱやるんだ。
やったやって、やり方が分かんなくて。で、一応説明書見ながら、あんまりカップ麺とかを子供の頃、うん、私たちも、まあ、あんまり食べたことがなかったから、うん、なんかもうこのおばあちゃんのところにお家に行った時に、なんか、
あ、なるほどね。
なんかそう、たまたまおばあちゃんが持ってたわけ。
お
う、なんか多分景品かなんかでもらったんじゃないか。なるほどね。お腹空いたでしょ、なんか、あ、そういえばこれもらって食べるみたいな感じで渡されて、うん、で、もうインスタントラーメンって食べたことがないから、もう、あの、もう嬉しくてしょうがない。
テンション上がるね。
はぁ、私これがいい、あのテレビで出てるやつって言ってやった。おい、あんまり美味しくないみたいな。
やるよね。
あんな感じだった。うん、ウケる、やるんだね。
ガトちゃんさん。
うん。
流すよね。
流す流す。
やるよね。
やるやる。
博士さん、直高のようなやつを見て見ぬふりをした俺。
やってる子がいたんだ。
行って行って。
混ぜてる。あーみたいなね。
行って行って。もうもう僕はその光景見たら多分言いますよ。
うんうん。うん、あ、それ。
ダメだよ。入れ先に入れるもんじゃないよ。あの、めっちゃ薄味だよってなるから。
もう、
絶対言うね。
一回混ぜてしまったら、でもこれどうやったら。
もう、リカバリーできるの。あ、まあまあ、家だったら、うん、あの、ね、焼きそばのソースをかければいい話なの。
うんうんうんうん、
僕、レジャープールだったんで、
もう。救えないよね。
助けるものが何もないっていう。
めっちゃ薄いけど、もうなんか、美味しいふりして食べるしかないやつだよね。
しかもね、友達と、うん、まあ、友達のお母さんとかだったから、うんうん、もう別に言えるわけもないし、うん、うちのおかんだったらね、別にこれ味薄いとか言えるけど、さすがにね、言えなかったからね、
うん、
あ、薄いの食べたな。急に思い出してきたよ、なんか。
だったなって、初めての、 あの焼きそば。
昔は小太りだったんでね。
あ、そうなの。
そう、何の話や。
いや、子供、今日トークテーマ子供の頃だから、
うん、おそらさん、うん、ツイキャスですね、
うんうん、
子供の頃、うん、若干募集、これ若干かな、若干募集の意味が分からなかった、うん、若い人募集しているのかと思った。
でも確かに漢字見たらそうだよね、
うん、
若干名とかさ、
若干名募集ってことは何人か募集してますよって意味だよね。
そうそうそうそうそう、うん、
ああ、なるほどね。確かにね、子供の頃だったら分かんないかもね。
うん、若い人かってなるよね。
あれもね、有名だけど、月決めとかもそうだよね。
ああ、
月決め駐車場とか、
うんうん、
あの、会社の名前とかって思ってる人もいたりするよね。
あ、そうなんだ。
月決めっていう会社が、やってる駐車場って思う人が結構いるらしいね。
私あれずっと月局って呼んでた。
あ、月局？
うん。
月局、どっちか？月決め、
多分月決めだと思う。で、結局って言ってたから、うん、私はもうなんかこの漢字を見てるから、うん、あの、あそこのお空の月をね、うん、このイメージしてたのよ。
ああ、なるほどね。
だからなんかわからないけど、うん、そういう宇宙的なものとかをやってる、うん、あの会社の駐車場みたいな。あの、基地じゃないけど、
そういうことだよね。
そうそう、うん、
子供の頃のあれっていうのはね、う
ん、なんかこのなんか宇宙に関係する会社で、しかも曲だから、もう南極とかの曲さ、
うん、
だからもうこれガチのやつだみたいな。だけどあっちこっちであるみたいな。
死にあるよみたいな。
これ結局結局って。
大城熊さん、
やってたやってた。
若干 数量を特に定めては言わないが、うん、さほど多くないこと、うん、この言い方ずるくない？
あ、それわかるかも、うんうん、
確かにあやふやだね。そう、若干募集とかあやふやだね。
なんか応募しようかしないこうか迷うやつだよね、うん、
ちょっとずるね、うん、加藤ちゃんさん、子供の時モータープールの意味が分からずスイミングプールかと思っていた。
あ、駐車場のことなの？
モータープールって言うんだ。まあ、モーターってまあまああるよね、まあ、モータースポーツとかのモーターだから。
あ、はいはいはいはい、
はえー、プール
かっこいい、ああだから車がとプールしてるってこと、ね、いっぱい止まっているっていうことなのかな、うん、へえ
面白い、
こういうなんかかっこいいな言い方、
初めて知ったな、
すごい
ね、うん、へえ、博士さん、うん、月決めはチェーン展開している駐車場の会社と思ってた。やっぱこれあるんだよ、これあるんだよ、やっぱ
月決めさんっていうところ、うん、
あとあれな、テイソな、
テイソ、
あのビルの基礎 の, あの大きいビルとかだったら下にテイソってあるさ、うん、
え、テイソ、
これもちょっと調べてください、
うん、分かった、
時間ないから説明できる。
待って、
まさか最後の最後でここポカーンってされると思ってなかったからよ。
テイソ、分かった、調べとく。
ビルの下見たらあるよ、テイソって書いてあるよ。
へえ。
まあ基礎みたいなやつでしょ、多分。
はいはいはい。
あれも会社って思ってる人がいたけどね。
そうなんだ、はい。やっぱり会社説多いね。
はい、ということで、うん、1時間ありがとうございました。
はい。
来週のトークテーマは美香さんお願いします。
はい。来週のトークテーマは習い事。
はい。習い事となっております。はい、メールお待ちしてますよ。はい。ということで、うん、来週はですね、なんだっけ、ラジオコントありますので、もう決めました。なんだっけ、加藤ちゃんさんが言ってた、なんだっけな、どれだった、
なんか紛らわしい、
紛らわしいか、
うん、
うん、で行きたいと思います、
はい、
はい、
お願いします、
はい、ということで1時間ありがとうございました。火曜オリジンジャンプル、お相手は劇団オゼ渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ、
バイバーイ。